お父ちゃん見ててね。
足長育英会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、ミュージックソンが近づいてまいりました。
はい、
12月の24日、今年は午後5時から25日の午後5時までの24時間、皆さんに募金を呼びかけていく番組でございます。
はい、
今年で48回目、ラジオ大阪では48年続けてこのミュージックソンという番組をさせていただいております。これは決してラジオ大阪だけではなくって、はい、東京は日本放送キーステーションに全国11の放送局で手を結びながら募金活動をしている番組なんですよね。
はい、
最初はね、11の放送局もなかったんですよ。
はい、
もっと少なかった5、6局で多分始まったと思うんですが、
はい、
そのうちだんだんこう輪が広がっていきまして、現在は11局の放送局が手をつないでこのミュージックソン、音の出る信号陶器を一機でもたくさん作りましょうということで呼びかけをしているということでございます。
はい、
さあ、いよいよそのミュージックソンが近づいてまいりましたんで、今年のラジオ大阪のミュージックソンはどうなるのかなと、どんな風なテーマで、どんな風な放送になるのかなという、言うたらですね、その前にですね、ちょっと見出しみたいな形で、お話をさせていただけたらなと思っております。今日もよろしくお願いいたします。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いいたします。
なんかこの曲聴くとミュージックソンが始まるなっていう、
すごいそんな感じします。
もうぴったりのこれテーマ曲でしょ。
はい、
これいつ頃から始まったのか分かりませんがね、もう長いこと使ってるテーマ曲なんですが、
そうですね、かかりますもんね。
誰が見つけてきたのかなっていうぐらい、いい曲、オリジナルなんだそうです。知らなかった、
知らなかった。
今OBCディレクターがオリジナルですよ。そうなんですか。へえ、
すごい。
うちにしてはすごいな。そうですか。この曲で今年も12月の24日、今年は午後5時から25日の午後5時までその募金を呼びかけていくということなんですが、まあ、特別番組もあったり、あるいはレギュラーのワイド番組がリレー方式で、ゲストや取材話題をですね、まあ、視覚障害者の日常福祉の現状などを伝えまして、メッセージや音楽とともに番組24時間を構成していくということになるわけですよね。
はい、
で、今年その午後5時から始まるというのは、その前に実は競馬中継があるために、はい、ちょっと今年は日曜日変則的に、はい、午後5時から25日の午後5時までということでございます。
はい、
他のね、さっき言いました10局は、正午、24日の正午から25日の正午まで実施しているということで、はい、ただラジオ大阪もそれにちょっと合わせるために電話の募金の案内は24日の正午から行うということでございます。
はい、
そしてオープニングから始まりまして最後エンディングまで、各番組がいろいろ取材を重ねて、はい、皆さんに、まあ、視覚障害者の皆さんの様子をお伝えしていこうということなんです。まあ、元々はこの番組は目の不自由な方へ音の出る信号機をという、これが基本でございます。
はい、
で、西村さんにはもうこの番組でも何度かお話はしてもらってるんですが、視覚障害者にとってその横断歩道を渡るというのは、これが命がけであるということなんですよね。
そうなんです。うん、 めっちゃ怖いんですよ、
はい、
あれ、
はい、
あの音も何もないところでそのなんというか違う音を探ると車が来てないかなとかね、
ええ、
やっぱりそういうのをすごい神経使って私たちは信号を渡ってるので、だから横断歩道に信号があればすごい精神的にもこう楽なんですね。
音の出る信号機があればね、
安心して渡れるっていうところがあります、
は
い、
これはあの視覚障害者の方が皆さんおっしゃるんですが、その今西村さんがおっしゃってたその音に頼るということですが、はい、例えば目の前に車がずっと往来している、
はい、
あ車通ってんな、今渡ることはできないなと思って待っている、
はい、
でそのうちその車の音が途絶えた、
はい、
あ今この車の方が赤信号、キーから赤になったんだろうなと、もうすぐすれば渡れるだろうなと思ったら周りにいらっしゃった方の足音が聞こえると、
はい、
そうするとあ皆さんが渡り始めたんだなという、はい、その音を頼りにあ、はい、青信号に変わったんだなという認識のもと渡っていかれるということなんですよね。
そうです。ただそれはね、
うん、
大きい信号っていうか、
はい、
人通りのあるところでは確かにそれは感じられます、
はい、
でもいわゆるこう住宅街とかそういうところの、信号を渡ろうと思ったらなかなかその
周りに人がいてる、
そう気配がないんですよ。
そら、ね、小さな交差点というか普通の街の中のちょっと渡るような交差点でしたら、
はい、
そら周りに人はいませんよね。
そうなんです。
車の数も少ないですよね。
で静かなったから言うてそれが絶対赤になって車が止まってて静かなのか、
ええ、
単純に車が通ってないのか、
はい、
っていうその辺の判断もして渡らなあかんから、うん、すごい怖いしもう神経すごいそこに集中していろんな音を聞きながらっていうことになるから、
うん、
めちゃくちゃもうその目的地着くまでがもうすでに疲れてるっていう感じなんですよ。
だからあの請願者の方と違ってやっぱ神経の使いようが全く違うんですよね、
う
ん、それは命をかけての判断ですからね。
そうなんです、
うん、だから音の出る信号機一機やればあ音が出たあ、
はい、
これは確実に青なんだ、
はい、
確実に青ということが分かるんですよね。
分かるんです、
うん、
でもそうでなかったらそこは賭けなんです。
賭けですよ皆さん。
賭けですよ
今の西村さんのこの言葉賭けこれまさに命がけなんですよ。
そうなんです、
うん、この賭けは命がけなんですよ。
そう、
うん、だからまあ一機でも音の出る信号機を増やすことによって、まあそういう事故を減らしたいなと思ってます、
はい、
ぜひ、その信号機を作るための募金の呼びかけを行うという番組であるということは分かっていただけたらなと思っております、はい、一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、でラジオ大阪の今年のテーマです。コネクティングハーツみんなにエールをというこういうテーマになっております、
はい、
コネクティングハーツみんなにエールをという、ちょっとよくわからないんですが横文字が並びますと、
はい、
ちょっと具体的にどういうことかというお話をさせていただきますね、
はい、
あのまあ、人間誰でも朝起きますと顔を洗う、
はい、
それから歯を磨く、
はい、
食事をとる、
はい、
身だしなみを整える、
はい、
まあ、ここから一日がスタートしていきますよね、
はい、
靴磨く、
はい、
戸締まりをする、
はい、
家出る、
はい、
でそんな当たり前の日々の生活の中にもですね、
はい、
障害を持つ人には多くな課題、
はい、
そして困難がそこにはあるわけですよ、
はい、
当然視覚障害者の方にとってみれば料理を作るのも非常に難しいところがある、
はい、
見えない中でやっていかないといけないと、
はい、
それから身だしなみ、
はい、
この辺のところも大変じゃないかなと。ただそこには視覚障害者それぞれの生活の工夫があるわけですよね、
はいはい、
これは確かですよね。
確かです。
うん。
はい。
で、そんな、まあ、課題、困難、あるいは工夫を知ることによって、
はい、
視覚障害者の生活 というところを今日は、今回は、今年は見ていこうということなんですよね。まあ、よくね、このミュージックソンでは、こんなすごい人がいて、例えばパラリンピックで金メダルを取った人がいてはるとか、柔道頑張ってる、ピアノ頑張ってる方がいらっしゃるという、ついついそういう方々をクローズアップさせがちなんですが、今年のミュージックソンは、本当に普通に視覚障害者の方の生活を、考えてみようと。実はここには請願者が気づかないびっくりするようなことがあると思うんですよ、
そうですね、
逆に言うと視覚障害者がやっていらっしゃる工夫を見てこれはヒントになったなとか
、うん
うん、よく考えていらっしゃるなとかいう気づきみたいなのが、我々その請願者の方にあるんじゃないかなと、思ってるんですよ。
その気づきは視覚障害者同士の中でも、今まで自分でやれてたけど、やっぱり最近ちょっと見えづらくなってきて、ちょっと困難やなって思う人がいれば、やっぱりそこにその工夫されてる方のそれが一つのアイデアというか、じゃあ自分もそうしたら生活もうちょっと楽になるんやなっていう、当事者にとっても気づきってあるじゃないですか。
ありますね。
それはどちらともなく、
そういういわゆる視覚障害者の人々の日常の生活にスポットを当てまして、身近な生活の中で、私たちにできることが何かあるんじゃないかと、その辺を考えてみようという、そして、ラジオから募金を呼びかけていって、音の出る信号機を一機でもたくさん作りたいなと、こんな気持ちで24時間お届けすることになっておりますので、ご協力よろしくお願いをいたします。じゃあもうちょっとその24時間どんな番組の構成になっているのかっていうお話をさせていただきたいと思います、まず24日日曜日です。午後5時から始まりますが、オープニングは、私原田と、そして和田アナウンサーと、2人でスタートさせていただきます。で、ここで、和田アナウンサーが育児、視覚障害者の方の育児を取材してきまして、その育児ということについてレポートをしていただくということになっております。西村さんも、育児はしてこられましたけども、育児されてた時はまだ目が割と見えてた頃ですよね。小さい頃は
もう全然そんな病気のことなんか
関係なかった頃、普通に
普通に、子育てはしてました。
ところが視覚障害を持つと、この子育てというのも、
そうなんですよ、大変大変っていうか、私自身でも、いやどういう風にしてはんのかなってやっぱり思うことってありますよ。
あるでしょうね、でそこには多分工夫が、
もちろん工夫
あるのかなと、で、今子育て中の方が、そんな風にすればいいんだっていう気づきもここに私は絶対あるという風に感じてるんですが、和田アナウンサーがその取材をしてきてくれます、翌日になりますが、その前に実はね、この日曜日は火曜ウェーブっていう水谷博さんがやっていらっしゃる、演歌の歌手の皆さんがゲストに迎えて、演歌中心の番組、音楽中心の番組なんですが、あるんですけれども、火曜ウェーブミュージックソンスペシャルと題しまして、ゲストに中村光子さんを迎えいたしまして、なぜ中村光子さんかって言いますと、中村さんは盲導犬の方で、そのためのチャリティーコンサートを毎年されていらっしゃって、その盲導犬にそのお金を寄付なさっていらっしゃるということをやっていらっしゃるんですよね。あの盲導犬というのも一頭育てるのに相当お金がかかるんですよ。
そうなんです。
相当お金だけじゃなくって、そこにはボランティアの皆さんの苦労もあるんですよ。
そうなんです。生まれてからね、ずっと訓練所に行くまでの1年間かな、ハッピーウォーカーさんで育ててもらって、
1年間育てるんですよ。
そう、そうなんです。
でここには別れがあるんですよ。
そう、やっぱり1年間ね、一緒にいてたらやっぱり情も移りますもんね。
で、その後訓練に入って、実際に視覚障害者の方に引き渡しをします。そして愛称というのもあって、この辺 簡単にはいかないという流れが実はあるんですよね。
あるで
しょう
ね。
で、まあ、10年ほど働きますと、はい、もうそれで一応役目は終わると、
はい、
かなり神経集中してる犬ですから、
はい、
まあ寿命の方も、
はい、
まあ、短かったりすることがあったりっていう話も聞いてます、
はい、
でその後、まあ、言うとですね、役目が終わった後も、
はい、
言うたらですね、ここボランティアの方が最後を見取るというようなこともされるんですよ、
はい、
これ全てボランティアなんです。
そうなんです、
うん、そういう形で育ってきてるんですが、
はい、
そこにはまあちょっと多額なお金もかかってくるということで、はい、中村さんがね、いろいろお金面で支援していただいてるということで、
はい、
中村美津子さんがゲストで来られると、まあ、そんなお話を水谷さんが聞いてくださるんだろうなと思っております、はい、で深夜は山下純一さんです。
あ、はいはい、
山下純一のっていうね、
はい、車椅子のね、
そう車椅子で、
はい、
この番組でも何回か、来ていただいたことがありますが、あの山下純一さんの声って私ね、いつもね 130R の香港さんの声に似てるんだって思ったりもするんですがね山下さんはご自身がまあ障害を持ちながら、はい、まあ、こうしてね一生懸命頑張っていらっしゃる、はい、で音楽の方でも頑張っていらっしゃるという方です、はい、深夜の方を担当していただくことになっております、
はい、
さあその後25日になってということですが、
はい、
25日月曜日6時半から8時までは藤川貴男アナウンサーによりまして、目の不自由な方への仕事、つまり仕事についてということで、ヘルパーとして施設で働く方からのお話を聞くことになっております。藤川アナウンサーが取材をしてくれます、
はい、
これが朝、6時半から8時のどこかで、お届けすることになっています。そして次8時から11時はですね、南香織さんです。目の不自由な方のお料理、
お料理、
台所関係ですよね、はいはい、まあ、台所の工夫や毎日のメニューで、
はい、
お買い物はどうされてるのかなどなどですね、
はいはい、
南香織さんが取材をしてきてここでお話をしていただけるということです、
はい、
ハッピープラスの方で聞いていただけたらなと思っています。そして11時から午後2時までは、目の不自由な方のスマホやパソコンの利用について、
はい、
今ねアプリがものすごく進化してるんですよ。
そうなんですよ、
これ驚くぐらい進化してますから、
はい、
だから視覚障害者の目の代わりになるぐらいのアプリが西村さん今登場してるんですよね。
そうなんですよ。
しかもスマホでいけるようになってますから。
そうなんですよ。
すっごく便利になってるんですよ。
使えたらね、
はい、使えたらここが大事なんですがね、
が
使えるか使えないかで、あの言うたら生き方もだいぶ変わっていくなと
そうい
うことになっていくんですが、はい、まあ、そのスマホのあるいはパソコンのアプリの進歩というのはすごいものがあります、
はい、
ここはあのかぶりつきで私と清水彩音さんがお届けすることになってるんですが、
はい、
ここはね私が取材行くんじゃなくってあえて清水さんに行ってもらうことにしました。清水さんもその視覚障害者の皆さんのそのまあ言うたらスマホパソコンアプリの現状のですね、現代のデジタル事情について取材をしてきてもらって、
はい、
多分清水さんはびっくりすると思います、
はい、
私たちはある程度いろんな取材して、はい、あるいはゲストに来ていただいて知ってるんですが、多分すごいですねっていう話になると思うんですよ。
なるでしょうね、
間違いなくなると思うんですよ、うん、そして14時から16時はですね、高岡美希さんとチャランポラン富吉さんです。こちらはおしゃれ身だしなみについて、いわゆる毎日のコーディネート、
はい、
お化粧なんですよね。
あ、はいはい、
この辺はどうされているのかっていう、まさにあの視覚障害者の皆さんの、まあ、今聞いていただいたら分かるように全て生活というところに根ざした24時間の番組をお送りしようと思っておりますので、
はい、
ぜひお聞きいただいて、ひょっとしてラジオ聞いてる皆さんも、ああそうか、私にもその工夫は活かせるぞ、あるいはああそうか、視覚障害者の方ってこんなに大変なことをやっていらっしゃるんだっ ていうふうに、思っていただける部分があるかもわかりません。そんな気づきがあればなというふうに思っております。
はい、はい、
これが最後エンディング1時間今回もね、だんだん商店街の皆さんが協力が増えつつありまして、
はい、
今までなかった大東野崎、大東市の野崎っていう駅があるんですが、
はい、
その駅前の商店街の方々もこれに関わっていただけることになりまして、
ありがとうございます。
さらに、まあ、今回は多分、道頓堀の商店街の方も関わっていただけるみたいな感じで、そうなんです。だからだんだんとこのね、増えつつあるという形にはなっていくかなと。でいつもの千林商店街ですね、
はい、
こちらの方もご協力いただきますし、
はい、
それから駒川商店街、
はい、
ね、駒川商店街の方にもご協力いただくということでございますんで、よかったらその商店街歩いてて各お店に赤い小さな募金箱があるかと思います。置いてありましたらお釣りの10円20円で結構でございますんで、
はい、
ぜひ入れていただいたらそれが積もり積もって音の出で信号機になっていきますんで、一つよろしくお願いをいたします。はい、さあここからですね、もう一つちょっとお知らせがありまして、24日25日はミュージックソンなんですが、
はい、
その前日23日土曜日なんですが、
はい、
落語と吹奏楽コンサートの集いというのを、さっき言いました千林商店街のところにあります千林クラシエール館3階にホールがあるんです。フェニックスホールというホールがありまして、
はい、
ここで午後2時から2時間にわたりまして落語と吹奏楽のコンサートを行います。
はい、
で、これはですね、チャリティーミュージックソンをサポートするイベントということで、ぜひ皆さん無料です。
はい、
はい、こちらは無料でございますんで、このイベントも音の出る信号機を増やそうと、まあ、募金の方もさせていただきますし、実はこの会場でラジオ大阪の2024年の、ラジオ大阪カレンダー、こちらの方も売らせていただくことになっております。でこのカレンダー買っていただきましたら、このカレンダーの制作費以外は全て募金の方に回ることになっておりまして、で、この司会なんですが私がさせていただくことになっておりますんで、
はい、
よかったら皆さん来ていただけたらありがたいなと思ってるんです。23日の土曜日です。23日の土曜日午後2時から時間があるという方、絶対面白いと思いますし、
はい、
素敵な音楽がこのクリスマスイブイブに聴けることが、はい、聞くことができると思いますんで、
はい、
入場は無料でございます。だいたい150人ぐらいが定員となっておりますんで、まあ、
はい、
多分まあこれぐらいの人数になるかなというふうに思っとるんですけれども、当日3階の会場前に整理券を12時から配布させていただくということにもなっております。
はい、
よかったら23日午後2時からやりますので、千林クラシエール館、千林商店街のところにありますので、ぜひ皆さんお越しいただけたらありがたいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。吹奏楽の演奏は大阪国際滝井高校の皆さん、それから落語の方は桂クジャクさんに来ていただきまして、はい、そのクジャクさんの落語を聞いていただこうと、私とのクジャクさんのトークもあるみたいでございますんで、よかったら、
はい、
さらに朝日警察署にあります交通マナー、そして実際に音の出る信号機も持ってきてもらいまして、その、まあ、信号機の解説なんかもしてもらおうというふうに思っておりますんで、はい、23日空いてる、お昼2時空いてるという方は千林クラシエール館の方に来てください。よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
ということでもうお別れの時間です。
はい、すごい早い。
いやそうなんですよ、曲かける予定だったんですが喋りすぎました。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊晴でした。今日はですね、浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの
毎週火曜の夜10時から放送中。
皆さんの居場所になるような番組です。
ちょっと笑いたい時、耳を傾けてください。
私たちがワイワイ喋るよね。
いや、愛さんのトークにいつも助けられてます。
言うよね。
ラジオ大阪から番組表のお知らせです。ラジオ大阪の番組表は1週間の番組が一目でわかるタイムテーブルに加え、特集記事なども掲載しています。番組表をご希望の方は、折らないで郵送してほしいという方は120円切手を、折り曲げて送っても大丈夫という方は94円切手を封筒に入れていただき、郵便番号 552-8501 552-8501、 ラジオ大阪番組表